目指せリアルカープ女子。本日ご紹介いただく選手は前田健太投手。1988年4月11日生まれの27歳、右投げ右打ち、背番号18番。猪本のおすすめポイント、日本のエースから世界のエースへということで、
はい、じゃあここからですね、猪本が、はい、前田健太投手を小松プロデューサーに紹介したいんですが、
はい、
ただ前田健太投手はすごいもう有名なんで、さすがにご存知、
ね、知ってます、
ですからまあ今日はポイントだけちょっとね、喋りたいんですけれども、
はい、
今年はね、黒田投手が帰ってきたことで、
はい、
広島カープ投手陣はなんか男気ブームでしたけど、うん、でもここ何年かを冷静に見ると、うん、やっぱり広島のエースピッチャーといえばもう間違いなく前田健太さんだし、
うん、
もう広島カープっていうかもう日本プロ野球を代表する投手と言ってもいいぐらい非常に安定感がありましてね、毎年ちゃんとした成績を残す投手なんで、すごいなって私もいつも思ってますし、ちょっと難しいんですけどノーヒットノーランっていう、非常に、ピッチャーがなかなかできない記録を、2012年に前田選手は成し遂げてますから、
なんか見ましたそれ、
はい、ベイスターズ相手だったかな、あと私結構文章に興味があるタイプの人間なんですけど、
はい、
前県はブログやってまして、
はい、
割とそんなに頻繁じゃないですけど、2009年ぐらいから、2015年の今年まで、一応コンスタントにずっと記事書いてらっしゃって、プロ野球選手のブログってね、結構みんな途中で放り投げちゃうっていうか、書かなくなっちゃうんですけど、
本業がね大変です、
はい、月に、5、6本、
うん、
ちゃんと更新してて、小松愛さんの公式ブログのライバルかなと、思いますね。あと、もう一つだけ、前県で、お教えしておきたいのは、
はい、
カズダンスならぬ前拳ダンスと言われるものがありまして、
そうなんですか、
投げる前にウォーミングアップの体操をするんですけど、その体操がすごい見た目独特なんですね。ちょっと私できませんけど、
なん
か高速クロールみたいなのを、ベンチの前ですごいやってるんです。でそれがすごい特徴的なんで前拳体操とか前拳ダンスとかっていうふうに言われてて、でこれテレビ中継だとなかなか見ることができないので、もし球場に行かれて前田投手が先発とかね、するときはベンチ前をよく見てるとやってますから、結構インパクトのある
知らなかった、
体操なんで、ぜひこのね前拳ダンスを、楽しみにしていただきたいということと
注目、
はい、あとちょっと気になる情報としてはですね、
はい、
おそらく前田投手将来的にはメジャーへ挑戦するだろうと、いうことなので、近い将来ちょっとカープを旅立ってしまう恐れがありますが、でもまたいつかね、黒田選手のように
帰って
きてくれるかもしれないし、前健がメジャーに行っちゃってる間はもう黒田さんが引退せずずっと投げるっていうい
いですね
ことでね、期待したいなと思っております。
ありがとうございます。理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の猪本です。
よろしくお願いします。本日の近況報告はポッドキャスト配信休止のお知らせです。いつもは月末配信の続理想現実ラジオを今月は早めに配信させてもらいました。なぜなら来週から3週間程度ポッドキャスティングをお休みさせていただくからです。理由は私小松愛の沖縄オフと、
ちょっと声小さくなってます恐縮気味になってます、
はい、すいません、熊本出張がありまして、
はい、
プラスして猪本も超多忙ということでね、忙しいんですね、ゆうさん、
はい、申し訳ございません。
はい、楽しみにしてくださっている皆様にはご迷惑をおかけします、ごめんなさい、10月の第2週あたりから復活の予定ですね。その時はまたよろしくお願いします。
します。
本日のテーマは県外移設はありえない夢なのかということで、
はい、
沖縄普天間飛行場の辺野古移設問題を取り上げます、
話題ですね。
はい、このテーマについてはもうつい先日一人ごとシリーズでも喋ったんですけど、言いたいことの半分も言えなかったので続理想現実ラジオへの持ち越しとしました。
うん、あの米軍基地問題はね、小松プロデューサーずっと追いかけてるテーマですから、もう喋りたいこといっぱいあるんじゃないですか。
そうなんですよね、うん、今週の14日に沖縄県の尾長知事が辺野古埋め立ての承認取り消しをやっと明言してくれて、はい、これから大きな動きが続きそうなので、私としても今のうちに情報を整理して、うん、これからのニュースに備えたいなと思いますね、
うんうん、あのこの前の独り言ね、聞いてくださった方だったらもうお分かりでしょうけど、あのこの問題について小松プロデューサーは相当イライラしてますね、
うん、まあ安倍政権のやり方には納得がいっていないというね、はい、うん、怒りなのはもちろんなんですけど、最近は沖縄県の戦術というかね、私がイメージしていたよりも尾長さんのフットワークが重くて、うん、その点もちょっともどかしいですね。
あの要は、まあ、埋め立て承認の取り消しが遅すぎるっていうとこですよね。
そうです、うん、交渉の切り札としてね、承認の取り消しを大事に取っておきたい気持ちもわからなくはないですけど、はい、私に言わせれば取り消しはね、切り札ではなくてあくまでスタート、
うん、
もう埋め立て承認の瑕疵、ね、はい、専門家に調査してもらう時間は必要だったとしても、辺野古移設反対を訴えて知事に当選したわけですから、うん、県民の期待が一番高まっていた時にですよ、まあ、具体的に言えば就任直後にね、もう承認取り消しを宣言すべきだったと私は思います。
あの、まあ、僕も正直言いますと、選挙期間中と当選後ではこの承認取り消しに関する尾長さんの発言がですね、うん、微妙にトーンダウンしてたという、うん、まあ、印象があって、あのラジオのインタビューを聞いた時にそう思ったんですけど、うん、そこはね結構気になりましたね。
そうですね、う
ん、もうすぐ承認取り消ししてくれるのかなと思ったんですけど、ね、そこはねちょっとね、うん、
そうなんですよ、
まあ、いろいろあると思いますけどね、その作戦の都合がね、まあ、
いろいろあるかもしれないけど、うん、はい、でも政府と沖縄が普通に喧嘩をしたらですよ、はい、圧倒的に不利なのはもう沖縄じゃない。
まあ、まあそうだと思います。
だからこそこの流れとか勢いをね、味方につけることが大事なんですよ、うん、同じことをやるにしてもタイミング、うんうん、タイミングが大事。
それはそうですね。
そう、
は
い、まあ早まった一般化かもしれませんが、まあ、個人的な付き合いの中で地元の皆さんと話をすると、もうね基地問題はどうせ変わらないよという、うん、ちょっと諦めムードを感じることもあって。
あ、やっぱりそうなんですか。
ね、そういう重たい空気を変えるためにも尾長さんがもう不退転の決意を矢継ぎ早に見せて、うん、沖縄の人たちに勇気を与えてね、今度こそ変わるかもと思えるような環境を作ってほしい、
うん、こうどんどんやってるぞ、どんどん行くぞみたいな、
ね、いろんなアイデア出してね、うん、もうそうじゃないと政府に太刀打ちなんかできないですよ、
は
い
は
い、
まあね、言わんとしてることすごくわかりますね、うん、あの前回のね文学論では私かなり一方的に熱く語ってしまいましたけどまあ今回は小松愛さんのねこの情熱トーク、
うん、はい、
タイガートーク、
タイガートーク、
トラトークがねこれたっぷり聞けるんじゃないかと思って楽しみですね今日。
はい、うん、もう胸の中のモヤモヤを全部吐き出してね、はい、
ちょっと今トラになりかけてますからね、
ちょっともうトラになって見た目が、
はい、
まあ、とはいえ驚くほど政治には疎い私なので、もういろいろと間違えますんで
、はいはい、
その点をゆうさんにもフォローしてもらえればありがたいですので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあまずはですねちょっと事実関係の整理から入りたいんですけど、
はい、
まあ、この夏ね政府と沖縄がの辺野古のことで集中協議、
うん、
合計5回ですかね、
はい、
集中協議を行ったものの、まあ、話し合いはね平行線で、
うん、
でまあ、それで最終的に尾長知事が埋め立て承認取り消しを決意して踏み切ったというのが、うん、まあ、今日の時点での流れだと思いますけれども、うん、この集中協議については小松プロデューサーはどう評価してます？
もう間違いなく政府のアリバイ作り、
はい、ああ、まあ、じゃあ評価してないってことです、
うん、これはもう断言探偵として自信を持って断言します、はい、
あ、なるほど、出ました断言探偵、
はい、まあ、調べたわけじゃないから明確な根拠はありませんが、はい、うん、もう集中協議なんてもうアリバイ作り以外の何者でもない、
もう完全な断言ですよね、
うん、調べたわけじゃないけど、
はいはい、証拠はない、
証拠はないけれども、だってね、まあ、沖縄の声を聞いてますよ、はい、誠実に対応してますよっていう、ね、この何政府の寒い演出、
あのちょっとほら安倍政権支持率下がってたりもしたから、
あ、そうそう、安保のね、うん、
はい、
ことと一緒になって支持率下がったから、
うん、ここでこういい人ぶって、
そうそうそうそう、ご機嫌伺いみたいなね、ちゃんと沖縄の声聞いてますよっていうアリバイ作りですからね、うんうん、まあ本当のところはもう、はい、あのほら沖縄の夏ってむちゃくちゃ暑いし、
はい、
台風も多いから、はい、それであの 工事をちょっと中断したかっただけなんじゃないのか。
暑いからね。
暑い。
熱中症になっちゃいますからね。
そうそうそうそう、
工事してたら。
工事関係者もちょっと1ヶ月ぐらいお休みみたいな。
なるほど。
疲れちゃうからね。結構これ当たりだと思う。断言立っての
季節の問題だったわけですね。
そうそうそう、
気温の問題だったわけです
ね。やる気なくなっちゃうと思うんで、うん、8月も酷使されたら。
で少しこう日差しが収まってきたところでまた工事を再開するみたいな。そうそう、
まだまだ暑いですけどね。
あの、まあ、集中協議終わっても一応ね政府は別枠で協議続けるとは言ってますけど、うんうん、まあ、どうやらあのその一方では埋め立て工事も再開するということですからね、う
ん、はい、うん、まあ、菅官房長官はね、
はい、
あの日本は法治国家なのですでに下された行政判断に基づき工事を進めますみたいなことをよくおっしゃってます、は
い、言います言います、なんか答えること言ってます、
ね、そう、私もニュースで見ましたけど、はい、じゃあね、多くの憲法学者に違憲だと指摘されている安保法案を推し進める政府はどうなの。日本は法治国家と言いながらあなたたちが一番法律を軽視しているんじゃないのと言いたい。
いや鋭い、なんか鋭い、すごい鋭い指摘ですね。
っていうかマスコミはそれを言うべきだしね、
うん、
なんで言わないのって思う。
なんか断言探偵でなんか笑わせてもらったら急に真面目なすごい発言でちょっとびっくりしましたけど、一応安倍さんの側に立ってフォローしておきますと、まあ、政権としては安保関連法案は違憲ではないし解釈会見もしてませんよと、あくまでも解釈の変更ですよとは言ってますけど、
ね、安倍さんは言ってますけど、はい、安保法案は間違いなく違憲だし、はい、解釈会見だと断言探偵も言ってました。
もう今日は断言探偵がゲストでいらっしゃってるということで
来てる活躍してます、
はい
はい。まあ、安倍政権はねこの後行政不服審査法を使って尾、はい、長さんの埋め立て承認取り消しを、はい、闇に葬るつもり
言い方がちょっと
らしいんですけど
きついですけど、まあまあ、
ね、辺野古のことで行政不服審査法を使うこと自体が法律軽視の何よりの証拠だと、うん、
詳しいですね。
ユウさんが言っていたんで、
はい、
確かに聞いたんで、
はい、
ちょっと説明していただきたい。
まあ、諸説あるのは前提なんで、はい、まあ、いろんな説があるんですけど、本来行政不服審査法っていうのは、うん、行政という公権力から国民を守るための法律なんですね、
うん、はい、
で埋め立て工事進めてるっていうのはあの沖縄防衛局が進めてるんですけど、うん、この沖縄防衛局が民間業者だったら、
うん、
別に問題ないわけですよ、
はい、
国民を守るための法律ですからね、
はい、
民間業者じゃないですよね。
いや民間業者じゃないです、
はい、
国の機関ですね。
民間業者じゃない国の機関が本来国民を守るために、うん、まあ、作られた行政不服審査法を使うっていうのは、
うん、
どうなのっていう問題がね、
あるわけです、うん、でも安倍さんはこの方法を辺野古で一度使ってますね。
使ってます。
岩礁破砕許可、
はい、使ってます、使ってます、ね、まあ、これ、まあ、ちょっとまた安倍さんの側に立って一応フォローしますと、まあ、行政不服審査法自体にはですね、あのこの法律国民しか使っちゃダメだよと、
うん、
国が使ってはいけませんよとは書いてないんですよ。そうとは書いてないんで、まあいろいろ法解釈をいろいろね、あのこねくり回していって、まあ、最終的にはこう国でも民間でも行政不服審査は使えるんだぞっていうふうにも、政府は断言、政府断言してました。
いやー、うん、それはやっぱり法律軽視でしょ、は
い、うん、
ね、
まあ、そういう印象あります。私はちょっとそう思っちゃいました、
ね、なんか不誠実なんですよね、うん、はい、まあ、菅さんもよく法治国家だからなんてね、
う
ん、
はい、
よく言えますよね、
うん、まあ、おそらくね国としては行政不服審査請求っていうのがね一番ね手っ取り早いんですよ、
うん、
うん、でこれって実はあの審査するのが裁判所とかじゃなくて、
うん、
国土交通省なんですね、
うん、
だから言ってみれば国が審査するわけですよ、
うん、そうなんね、
身内で審査するわけですから、うん、まあ、建前は別にしてですよ、
うん、
国土交通省が沖縄に有利な多分審査しないというか
まあ、ね、
そういう結論はまず出ないだろうなとは思います。
沖縄の負けはやる前から決まっているわけですよね、はいはいはい、
ただですねこの行政不服審査請求にはね今喋ってたみたいな批判も、まあ、あることはあるんで、うん、まあ、もしかしたらあの政府は行政不服審査請求じゃなくて、
うん、
あの地方自治法を使った是正っていうやり方があるんですよ、
うん、
これちょっと難しいんで、まあ、簡単に言えばもう沖縄のやってること間違ってるよってバーンってもう政府が言ってくるって、
うん、
是正しなさいって言ってくると、で尾長さんが冗談じゃないと、
うん、
俺は間違ってないって言って跳ねつけると、うん、国はその問題を、裁判所に持って行って、
うん、
まあ、裁判になると、高等裁判所だったかな、あの、
うん、
に持ってってこう裁判になるっていう方法があって、まあ、そっちをね、うん、あの国が選ぶ可能性もありますけど、 ただまあどう転んでも沖縄が不利なのはもう不利だし、
うん、
仮に裁判で戦うことになってもですね、
はい、
結構日本の裁判所っていうのはあんまり高度に政治的な問題が出てくると、
うん、
若干及び腰になる時があるので、うんうんうん、もう沖縄に有利な判決が出るかどうかまたこれ微妙ですね。
まあここまではでも分かってることだですよね、
はいはいはいはい、
だからこそもう最初に言った通り、うん、埋め立て承認取り消しは、
うん
まあ、切り札じゃなくてねスタート、
うん、
ここをスタートラインにして、はい、今後複合的な戦術でね辺野古移設を阻止していってほしいんですよ、うんうん、
それはおっしゃる通りですね、
うん、他にもやることいっぱいあるんだから、
はい、いろいろね仕掛け先ほどねおっしゃったみたいにどんどんこういろいろ
そう
やっていくことでこう流れとか勢いとかね
こんなに政府はひどいんだよってことを見せて、
うん、
国民を味方につけてね、うんうん、はい。
なんか今のちょっと絡みで一つ私も問題提起したいんですけど、うん、その勢いつけてみんなでどんどん頑張るっていうところを主張するためだと思うんですけど、
うん、
小長さんって結構オール沖縄っていうフレーズをよく使うんですけど、うん
はい、
でも石垣市の中山市長とかは、
はい、
まあ結構小長さんとは意見が違うというか、
うん、
もう辺野古移設も容認してるし安保法案も賛成っていう立場表明されてるんで、
うん、
オール沖縄オール沖縄って言う割にオール沖縄じゃないところもあるんで、
うん
まあ、無理にオール沖縄って言わない方がいいような気もするんですけどね、
うん、そうね、うんまあ、石垣市長は小長さんと対立してるんですね。
まあ、対立って言葉がふさわしいかどうかわからないですけど、
うん、
割と小長さんに批判的な発言はされてますね、
うん、
この前も中国の船がね領海侵犯繰り返している中で、
はい、
小長さんは中国のトップにあっても、
うん、
領土問題は地方自治体の長が言うべきことではないみたいな姿勢で、
うん、
あんまり何も言わないんだと、
うん、
そのくせアメリカに行っては基地問題をバンバン言うと、
うん、
そのね片方には言わなくて片方には言うみたいな、なんかそういう態度が、まあ、小長さんが那覇市長だったらそれでいいんだけど、
うん、
沖縄県知事としてはおかしいんじゃないかみたいな発言をされてましたね。新聞で読みました。それは
なんか市長ならその責任ないけど知事にはあるっていう批判の仕方はどういうあれか、
はい、
まあ裏を返すと、
はい、
自分は市長だから知事ほどの責任は負いませんと逃げてるようにも見えますけど、ま
あ、確かに言葉を捉えるね、
うん、
言葉を捉えると、
まあ、石垣市長はそんなに中国の脅威を感じていてね尖閣のことが心配だったら普天間の移設先に石垣島が立候補することはできないですかね。
あ、なんか自衛隊がね駐屯するみたいな話はね ありましたけど、
まあどうかな、うんうん、まあもちろん反対賛成いろんな意見がありますからね、
はい、うん、あとこう一部これは週刊誌の報道なんですけど沖縄県庁の中にも、
うん、
小長さん応援している派閥と、
うん、
アンチ小長派があって、
うん、
結構その両グループがこううごめいていて、
うん、
そういうなんか組織をまとめるのにも小長さんは苦労されてるという記事読みましたけどね。
でもそれはどこの組織にもあることだと思いますけど ね、まあ、
そうですね。それはおっしゃる通り
です。でほら県庁にはね中山さん時代からの職員もいるわけだし、
はい、
辺野古移設容認の人もいるわけですよね、
うん、
まあ、それはそれで仕方がないしいろんな意見の人がいるけど、
はい、
ただね、まあ、もしも人として小長さんが苦手みたいなことならそこはしっかり県庁内で話し合って県民のためにね長い目でこう仕事をしてほしいかなと思いますけど、なんて言うんだろう、報道レベルの印象ですけど、
はい、
小長さんは結構アグレッシブにまくし立てるところあるじゃないですか。
私もその印象強いですね、
うん、まあうん、それはそれで個性だ、
はい、
なんですけど、だからって横暴になるのはね良くなくて、うん、広く職員の話を聞いていい意見を取り入れて実行していくっていうのが知事ですよね、うん、小長さんが強権的なトップダウン知事になったら今沖縄が政府相手に苦しめられているのと同じ構図になっちゃいますから、まあ
そうですね、権力持ってる人が、
うん、
こう上からいじめてくるみたいな感じ。
そう、小長さんはねもともと沖縄自民党の中心人物で辺野古移設推進派だったわけだから、
はい、
まあ、やっぱりその点にね疑問を抱くマスコミとか県職員はねいると思うんですよ相当。だからこそこう何小長さんもそこは真摯に反省して、うん、もう辺野古賛成派だったわ自分は間違ってた、
うん、
申し訳ない、うん、皆さんのお力をお借りしたいとちゃんとね素直に頭を下げてほしいなと思いますけど、
うん、それはそう思いますね、感じますね、
うん、
例えばその私が今気になってるのは、
うん、
結構アンチ小長派の人がすごいこだわってるんですけど、うん、那覇軍港の浦添移設問題っていうのがあるんですよ、
うん、
まあ、これちょっと複雑なんで今日は省略しますけど、 ただこれに関して尾中さんはあんまりきちんと説明している印象がなくて、うん、でもいろんな矛盾あると思うんですよ。だってもともと辺野古推進派だったから、うん、もういろんな矛盾あると思うんですけど、うん、なんかそういう矛盾も含めて全部情報をオープンにしてね、うん、その上で尾中さんにはこう政府とが人口で戦ってほしいなとは思うんですよ。でそうしないとやっぱスタッフもついてこないっていうか、うん、だってあなた移設推進派だったじゃないかみたいなことを思っちゃうと
思いますよね。
だそしたらやっぱ尾中さんは確かにそうだったと、うん、でもこうこうこういう理由でこうなんだっていうことをやっぱ何回も何回もね説明しなきゃいけないですよね、う
ん
う
ん、だからそこの仕切り直しみたいのがちゃんとないから、うん、まあ一丸となれないところもある
かもしれないし、まあ、分かんないですけど、
まあ、やっぱり容認派の人もね、うん、たくさんいるから、うん、まあオールじゃなくていいからね、
うんうん、まあオールじゃなくてもね、
オールじゃなくてもいいよ、もう、はい、いっそ、はい、まあきちんとでも情報はガラス張りにして、うん、ね、まあまあちょっとそんなことはないと信じたいですけれども、うん、あの情報をオープンにしすぎて何あの歴代県知事の昔の悪事がバレたとしても、はい、それはそれで、ね、いいことだから、
まあ自浄作用がねそれで働けばいいんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうそう。だから悪事といえばですよ、はい、尾長さんはあの中山前知事の承認には法的瑕疵があるという主張を今してるわけですけど、はいはい、まあ、仮にその瑕疵がね裁判で却下された場合は書類上の不備を探すだけじゃなくて、うん、で例えばね承認に至るまでの中山さんの仕事っぷり、
はい、
こっちを徹底的に検証するっていう方法もあると思うんですよね。
それって何ですか、こうイメージとしては、うん、ちょっとあのフィクションの話として聞いてほしいんですけど、うん、はい、まあ、中山さんがどっかから賄賂をもらって、うん、それでこうその賄賂についクラクラっときて強引に目立て承認しちゃったようなことがあったとしたら、
うん、
そういうのをこう探っていってあぶり出していけば尾中さんに有利になるみたいな、そんな話ですかね。
そうそうそうそう、うん、フィクションですよ。
フィクション、まあ、あくまでもね、これ
はあくまでもフィクションですけど、まあ、だからそういうことも調べて、ね、徹底的に、はい、まあ、出てこないとは思いますけれども、はい、なんか出てくるかもしれない
、まあ、叩けば誇りがっていうね、うん、
そうそう。だってそもそもはもうねそれ選挙で大敗してるのに、はい、任期中に無理やり強引に承認出した中山さんのやり方がやっぱりおかしいんだから、はい、そこをちゃんとねあのしっかりと法的瑕疵とかいうよりも、はい、その前段階の問題じゃないですか、うん、本来は。
なんかあの一部マスコミによればなんか安倍さんと二人で謎の5分会談があったとかないとかなんかね
2人で、
なんかそんなような話も出てましたけど当時。
まあね、だからそういうのもねいいんじゃないかなって私なんか思いますけど、あらゆる方法でね阻止していくっていうんだったら、まあ、はい、まあどうでしょう。ただ中山さん個人にねこう探りを入れると、うん、はい、今度は中山さんが尾長知事にリベンジして、はい、お互いのねこう暴露合戦に発展してしまったりみたいな、
まあ、考えてみれば中山さんと尾長さんって昔はね仲間だったんですから、
そうですよ、
知ってるわけ
ですよ。そうそうそうそう、いやフィクションですよ、
あくまでも、ね、
フィクションですけど、はい、それを恐れて尾長さんはそういう戦い方をしないのかなみたいなちょっと思った。
うん、
だからもしかしたら尾長さんにも後ろ暗いところがあって、それで中山さん個人にはアンタッチャブルなのではみたいな。いやもちろんこれはフィクションだし、はい、あくまで私の邪推ですけど、うん、まあ、
ちょっと思っちゃった、うん、
ちょっと断言探偵がねちょっとこっち見てるから
なるほどね。あのたまたまこの前尾長さんの記者会見の様子をネットの動画で見たんですけど、はい、あの記者の人に前知事に言いたいことありますかって聞かれて、
うん、
でまあ、大変残念でこう胸がかきむしられる気持ちだけど、うん、同じうちなんちゅうがやることなのでこれに対してで一緒になって反省して頑張っていくみたいな感じのことをおっしゃってて、
うん、
ま、あのあんまりどういう意味なのか分かんなかったんですけど、うん、もっとなんか、ややこしい長い話だったんですけど、なんかそんなようなことをおっしゃってて、うん、
一緒になって反省するってなんかちょっと怪しい、
はい、その一緒っていうのはその中山さんと一緒に反省するのか、うん、それとも今いるスタッフで反省するのかとかそこら辺よく分かんなかったんですけど、
うん、
ただすごいボロクソに怒って言うのかなと思ったら、まあ、そうでもなかったですね。
うん、今中山さんのねあの消息も分かんないですけどね、まあ一緒になって反省して、うん、いろいろな疑問が湧いてしまいますね。まあ尾長さんには徹底した情報公開を期待したいですね。うん、私から見てやっぱり安倍総理が不誠実に見えるから、はい、まあ、尾長さんには誠実を 貫いて、うん、もし仮に後ろぐらいところがあったとしてもそこも全部もう
出して、
出して、うん、そうすればちょっとね沖縄県民だったら許してくれると思う。ちゃんと謝って、
うん、ですからね、うん、
そう、
いや、まあ後ろぐらいとこないかもしれないですからね、
う
ん、それは。
まあそうでもほらもう今だって政治家としてはさ、はい、これからあとね30年40年とかあるわけじゃないじゃないですかここでもうね、まあ、
はいとは言いづらいですけど、
ね、ここでねやっぱりこうね綺麗になって、うん、県民のために
ご奉公、
そうそうそう、最後のね、ね、うん、したら、うん、まあ上場酌量みたいな、
うん、小沢さんの時も言ってませんでした、こんなこと
闇将軍ね、はい、
最後、ま、執行猶予つける
って、はい、フィクションですよ、フィクション、はい、はい、
まあ、ちょっと今ね知事の話になったんで、はい、これ例えば小松愛さんが沖縄県知事だったらこの辺野古問題どうやって解決するかってこともね、うん、ちょっと聞いてみたいんですけど、はい、我々関東在住で沖縄の本音とかあんま体感できてない分、
うん、
まあ、ちょっと難しいような気もしますけど、
そうですね、うん、まあもともと私はこう戦争で地上戦を経験して、はい、今も基地問題で苦しんでいる沖縄にはこう全然関係ないねよそ者が入り込んで大なたを振るうよりは、はい、沖縄出身のちゃんとしたリーダーの導きでね、うん、こう自分たちで解決する方がいいと思っていたんですけれども、うん、はい、でも尾長知事が言ってるようにね、まあもう在日米軍基地問題は沖縄だけの問題じゃない、
はい、
うん、でもその尾長さんがスタートダッシュを決めてくれなかったイライラもあって、
うん、取り消しがね遅かったから、
もう今誰が解決してもいいとさえ思っている、うん、なんか解決してくれるなら誰でもいいみたいな
沖縄県出身の人じゃなくてもも
ういい闇将軍でも、うん、オバマさんでも
オバマさんにしてもらう、
うん、解決してくれるならいいかなとも思い出して、うん、まあ私の中ではですね辺野古移設を阻止する3つの方針があって、はい、その一つは法律をうまく使う、
うん、
次がアメリカ本国との付き合い方を工夫する、うん、で最後は政府からの優遇措置を突き返す、うん、この3つですね、う
ん、ちゃんとあるわけですね方針が
一応一つ目の法律をうまく使うっていうのはあの憲法学者の木村聡太さんも主張している憲法95条を使った住民投票ですね、
はい、首都大学、
うん、注目してます、うん、であの木村さんがこの話をメディアで披露するずっと前に、
はい、
あの尾長さんが知事になった直後かな、
はい、
あの優さんがこのアイディアを稽古場で披露していて、
そうですね、はい、あの割と地方自治と憲法95条の住民投票っていうのは、まあ、よく話題になるんで、うん、まあ、そういうやり方もあるかなと思ったんですけど、ただこの憲法第95条を使おうと思うとまずその前提として、うん、この辺野古移設に関する法律を国会が作ってくれないといけないんですよ、
うん、
でも今の国会で自民党が多数占めてますから、うん、わざわざそんなことをしてくれるかなっていうのは、まあ、難しいとは思いますし、あとちょっとネガティブなことを言いますと、うん、この憲法95条の住民投票って実はあの政府があることをすると簡単に骨抜きされちゃうんですね、
うん、
簡単にスルーできるんです、
うん、
これあんまり言ったらあれですけど、まあ、多分政府の官僚の人たちはそれが詳しいんで、
うん、
仮に憲法95条住民投票をやろうよって流れになったら、うん、多分その作戦を使ってくるんで
向こうはね、
はい、でまあ、結局あのうまくいかないかなっていうのはありますけどね、う
ん、まあそれはそうなんですけど、はい、たとえ骨抜きにされたとしても、はい、そこから逆転できるウルトラシーな作戦がないこともないので、まあこれでも政府にバレると困るので、
はい、
詳しくは言えませんが、あの憲法第95条の住民投票が一つの鍵であることは確かですね、うん、
何か
これ以上は言えませんが、
これはもう、
はい、ええ、これ以上はちょっと言えません。
なるほど
いつかはね、
そうですね、
そうですね、
まあ、小松井さんいろいろ考えてらっしゃる
というはい、まあ、もちろん住民投票となれば移設賛成派が勝ってしまう可能性もあって、そうそう
そ
う
そ
う、
これ意外と忘れる人、うん、ね、忘れちゃうんですけど賛成が勝つ可能性だったら
あるから
ね、
まあ、もしかしたらある、
うん、
仮にそういう結果が出たとしたら、うん、もうそれはそれでリスペクトします、うん、でほら今このまま行ったらもう移設になっちゃうから、
はい、
もうここで一か八かしないとね、
うん、乗るか反るかで、
それでまあ賛成派が勝ったらもうしょうがない、
はい、まあ、それが民意ということになりますからね、
うん、そうですね、だからやれることは全部やった方がいいと思います、そして2番目のアメリカとの付き合い方っていうのは今あの沖縄がね、
はい、
アメリカ政府の中枢とパイプをつなぐのはすごく難しくて、うん、 偉い人になればなるほど辺野古には触れたがらないんです
よ、うん、まあ確かにね、
アメリカから帰ってきた尾長さんね、
はい、
意気消沈っぷりはすごかった
元気なかったですけど、
いや、うん、いやそりゃそうだよ、
はい、まあ、家中の栗をね拾う人はなかなかね、
そう、うん、だからねそんな偉くなくてもいいんで、はい、とにかくアメリカ議会であの沖縄の現状に興味を示してくれる議員を地道に増やしていく、
うん、
あの辺野古埋め立て承認は前知事の暴走であって、
うん、
沖縄県民の本意じゃないんだよってことをきちんと伝えてね、
うん、
前まで興味示してくれてた人をまたもう一回ちょっと ね集め直さないと、
はい、あの昨日か一昨日かカリフォルニアのバークレーっていうところの市議会がですね、
はいはい、
あの辺野古移設反対の決議案を、うん、採択してくれて、
うん、はい、
あの沖縄の人たちに寄り添っていこうっていうことを、
うん、
なんか一応議会でそういう結論が出たので、うん、まあ、アメリカの中でもそういう動きがね、まあ、あのバークレー市議会ってすごいちっちゃいんですけど、
うん、
まあ、でもアメリカで初めてそういうことがあったらしいんで、うん、ニュースになってましたね。
そっからね、うん、こういろいろとロビー活動とかしていただいて、うん、あと3つ目はすごく単純な話で、
はい、
米軍基地を負担する見返りとして政府から受け取っているさまざまな恩恵を全てお返しする、う
ん、まあ、これは小松愛さんらしい考え方ですね
見返りはいらない、はい、だから基地もいらない、
うん、
もうごくごく普通の地方自治体として当然に受け取るべき分のお金のみをもらう、うん、3000億円は返しますいい正月じゃなくていいから、
なるほど、うん、
はい、まあこの3つ目の方針は、
はい、
3000億円を受け取るつもりで行った人からするとねおいおいって、
まあ、あの計算に入ってますから、
そう、
もらえるもんだと
反対も多いかもしれませんがね、特にゼネコンとか、
はい、
経済界の人は不満でしょう、はい、まあ、それでもねそれくらいやんないとやっぱり沖縄の本気度を世界に証明できない、
うん、
またそのそうは言いつつも、
はい、
基地があればお金もらえるからだからちょっと反対活動とかもしてるんでしょうとか、
うん、
よくそういう目で見られてもいるじゃないですか、
はい、
だからもうそうじゃないんだよっていうことでこれぐらいのことをやれば逆にインパクトも大きいと思うんですよね、
うんうん、まあね、それはその通りだと思うんですけど、でもしその助成金はもういらないと、
うん、
お金受け取らないよということを知っていくのであれば、
うん、
やっぱ沖縄の経済がしっかり自立して、
うん、
ね、政府からのお金がなくてもちゃんと回るようになってないといけないと思うんですよ、
うん
うん、そのね、
あ
の、
そうですね、
その点はあのどういうふうにお考えなのかなっていう、
まあ基地がなくても大丈夫って断言する人もいますけど、
はい、
私はそこまで楽観主義にはなれなくて、
うん、
あの米軍基地がなくなれば沖縄経済はそこそこ打撃を受けると思います、
うん、
で、まあ、時間がなくて今日は話せませんが基地なき後の沖縄についてはね、あの香港やシンガポールをモデルにしたこう大胆な経済改革をちょっと考えて、
考えてますね、いろいろ
考えてます、うん、まあ、アイディアがまとまったらいつか、はい、沖縄県庁でプレゼンしたいなと
期待しております
思ってます。ということでいろいろと駆け足でしたが、はい、うん、言いたいことはまあ結構言えたから、
はい、でもまだ喋り足りない
です、まだ、そうですね、
はい、
まあ、今月下旬は沖縄に行くんでね、基地問題を取り巻く、まあ、空気みたいな肌で感じてこれたらいいなと思いますけど、
うんうん、やっぱり現地に行かないと分かんないこともね、
それ
はありますからね、取材をいろいろしてきてもらって、
うん、
まあ、夏を探しに行くっていうのもテーマですけど、
う、どうなってるか見てみようかなと。まあ、あと前知事の中山さんが県民の期待を裏切ったこととか、あの自分がねもともとは自民党だったことをね、
はい、
尾長さんはよく考えて、
うん、
考えながら、
うん、
考えるだけじゃダメで、
はい、
考えながらどう行動するかを決めていってほしいですね、
うん
うん、前知事のようにこう県民をがっかりさせるようなことはしないと信じたいですけれども、うん、あのあるラジオ番組でですね、
はい、
評論家の荻上チキさんから、
はい、セッション22です TBS ラジオ、
埋め立て承認で前知事に裏切られた沖縄県民なので、うん、もしも今後 尾長知事にも裏切られたらみたいな話を振られた時、尾長さんは裏切る前に自分が死にますよ、
そうそう、
死んでみせますよ、はい、それくらいの決意でやりますと啖呵を切っていました、
はい、かなり強い口調で、ね、言ってましたね。ま
あ、ちょっと死ぬっていう言い方どうかなと思いますが、まあ、とにかく最後までブレずに頑張っていただきたいなと思います、はい、
ありがとうございました。